のラジオ、
ハムのラジオ、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB、 ラジオネームサンキューです。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々を紹介しましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。こんばんは。
はい、ディレクターどうぞ。
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマはね、 JT65A、 JT9 ということでね、お送りしたいと思います。それではね、これからの約1時間お付き合いお願いいたします。渡部舞子さんはね、今ね、三浜受験に向けてね、頑張っているようですのでね、はい、応援してくださいね。
はい、はい、頑張ってください。
はい、頑張ってください。はい、というとこで、いかがでしたでしょうか。はい、はい、一生懸命ね、先生もね、いてるようでね、
勉強してる姿が目に浮かびますね。
目に浮かびますね。はい、はい、この前もね、Facebook だったっけな、ブログやったっけな、勉強してますよということでね、上がってました、ね。
上がってました。
はい、頑張ってるようなんでね。
はい、
というとこです。
はい、
ということでね、今日のテーマはね、JT65A、JT9 ということでね、自分で喋ってもね、おかしいんですけどね、JT65 で65って言ってね、JT9 が9じゃなくて9。
そうですね。65に9とか、ね、確かに。
統一してないところがね、またいいところなんですけど、ね。
はいはいはい。
以前ね、題名になりますけどね、特集しまして、
はい、
まあ、その時ね、私も吉原さんもね、
はい、
まだ、
やってない。初心者だった。
初心者ですよね。
はい、
リオさんもまだ、その時は、もうやってはったんですかね。
初めてばっかり。
あの時にはね、もう初めてね、やってましたね。
そんな感じですね。まあ、そんな中でね、ハマった私とディレクターということで。
はい。
はい、まず、JT65A とかね、JT9 って何なのということなんですけどもね。
はい。
これ、いわゆるデジタル通信と言ってる分なんですよね。
はい、そうですね。
まあ、文字を送る、ということですよね。で、文字言うてもね、1分間にね、13文字しかないですよね。
そうなんですよね。
はい、ね。
やっぱり、いっぱい送れないんですよね。
そうなんですよね。うん、はい。1分ごとにね、送信受信の繰り返しでね、
はい、
文字をね、13文字送るんですけどね、これもともとは月面反射、EME ですね、うん、EME に使ってたプロトコルというか、通信方式なんですよね。
はいはい。結局、ものすごくこう弱い電波でも取れるように、すごく低速で送るということですよね。
はい。だから、EME の場合はね、送信はね、すごい電力、うん、
すごいですよね。500ワットにパラボラアンテナですからね。
はい。で、それが月に当たって帰ってくると、非常に微弱な、ね、音でしか聞こえないと。
そうですね。弱い電波になってしまう。
そうですよね。まあ、そういうのがあってね、今日 JT65A と JT9 と、まあ、一緒にね、ウィスパー、WSPR というのもね、ちょっとご紹介しようと思うんですけどもね。
はい。
ここら辺の発祥というかね、スタートはそこの EME からなんですよね。
うん。
で、それで微弱な信号を受けるというところで、このプロトコルが成り立ってるんですけども、
はい、
それをね、まあ、HF の世界、まあ、だけじゃなくて435とかでも、ね、
ソ
ベータとかでも使ってるんですけども、うんうん、弱い電波でね、どこまで飛ぶかと。
そう。
前、CQ ジャパンの雑誌かな、中で、はい、ノイズ化の、信号を、送受信するというかな、はい、なんかそういうふうな感じでね、ノイズに埋もれて、もうほとんど弱い時は聞こえないですよね。見えない。
耳じゃ聞こえないですね。
そうですよね。
はい。
まあそういうふうな信号でね、送信するという、はい、まあそういうふうな、モードです。はい、だから、13文字が送れないんで、結局は、自分のコールサインと、相手のコールサインと、それとあとプラスね、うん、
73とレベルですね。
73、レベルですね。はい。シグナルレポートの代わりに、はい、何デシベルというレベルで起こるんですよね。
はい。
うん。まあそういうふうな、通信ですけれどもね。うん、まあ、大体そんなところでいいかな。喋り出すと、
まあ。多分ね、論理的にはいろいろあると思うんで、
う
ん、それはまた別な文献を見ていただくということ
ですね。そうですよね。 はい、あの結構いろいろなね、あの JT65A とか JT9 とかでね、あの検索するとね、よくあの、はい、ウェブでも、ね、出てきますんでね、はい、
あれ 65A とか 65B とかありますよね。
ありますね、
はい
はい、あの時間が違うんやったっけな、
はい、
あのうん、で上の方は C 使うんやったっけな、あの UHF とか VHF とかね、
ああ
、ええ、確かそういう分け方があったと思うんですけどね、あの私は HF しかしてないんで、
はい、
JT65A しか知らないですけどね、はいはい、あとね JT9、JT9 の方もね、-1、-2、-4 とかねありましてね、
ええ、
あの今は僕らが普通使っての JT9-1 なんですよ、
はい、
あの1分ごとにね、
はい、
送受信繰り返すということでね、それをもっと
と時間なんですね、後ろの2とか4とか、
う
ん、
そうそうそう、
うん、そうですね、あの帯域を狭くして、うん、時間をかけて同じ量のビット数を送ろうということですね、う
ん
う
ん
う
ん、だからよりと、まあ、あ
のより微弱、
うん、より微弱でより遠くまで、うん、まあね、飛ぶと飛ばせると
はい
やつですよね、
はい、はい、
うん、まあ、私最近ね、JT65A と JT9 やってるんですけどもね、うん、まあ、普通の、お空のコンディションですね。はい、まあ、国内は、まあ、国内なりに、最近はちょっとダメですけれども、リスボが出ないんで。
はい。
まあ、海外の方はね、日本から見ると、午前中、アメリカですね、北米方面が大体開いて、
はい、
で、まあ、夕方から、まあ、ちょっと暗くなる頃、まあ、今、自分ぐらいまでかな、9時、10時。放送の時間ぐらいまではヨーロッパですね。
はい、
でところがね、あとね、VK とかね、うん、いつでも聞こえますね。
VK いつでも見えますね。
不思議ですね。うん、VK とか DYB とかね、
うん、
結構東南アジアとか、結構いつでも見えるんですよね。
そうですね。
不思議ですね。うん、はい、まあ、あとは曲が出てればね、出るんですけど、やっぱりヨーロッパとかアメリカとか、はい、VK、オーストラリアはね、人が多いんで、
はい、
まあそこら辺が一応メインになりますね。
はい、
うん、
これ、運用の仕方というか、なんかソフトウェアとかのコツとか、設定の仕方とかあるんですかね。
う
ん、
はい、ありますね。ソフトウェアはね、JT65A の場合はね、まあ、JT65HF というね、
はい、
プログラムがあるんですよね。
はい、
まあ、私、スタートしたときは、まあ、JT65HF という、まあ、ソフトでスタートしたんですけどもね、今、割と、何種類かね、まあ、派生のソフトがありましてね、まあ、それぞれ特徴あるんですけども、JTHF6 コンフォートというやつがあるんですよね。
はい、
JT65HF コンフォート -3 というのと、
はい、
-4 と、これまた作ってる人が違うんですけど、
あ、
はい、あるのとね。それからね、JT65HF の HB9HQX エディション、
はいはい、
HB9 の方でね、作られたエディションなんですけどね、そういう、今、大きく分けると4つぐらいかな、
はい、
ありまして、まあ、それぞれに特徴ありまして、
ね、
それぞれ使ってるんです。最近私ハマってるのが、JT65HF HB9HQX エディションってやつなんです
ね。はい、うん、そういう感じですね。
うん。それがなんか一番使いやすそうですね。
使いやすいですね。はい。まあ、JT65 のね、ソフトの場合ね、まあ、立ち上げると、まあ、自分のコールサインとかね、場所とかいろんな、まあ、設定をして、それから、オーディオのインターフェースですね。うん、どこ、何を使うか、そういうのを設定して、で、あと、重要なのがね、時間合わせしないといけないですね。はい、パソコンのクロック。
うん、
クロックや時計ですね。
私は毎回、うん、JT のソフトを立ち上げるたびに一応同期してますね。
うん、そうですね。
はい、
うん。で、まあ結構ね、パソコンの時計ってね、ずれる時あるんですよね。
はい。
うん。だから大体そういう時計の設定ソフトってありましてね。まあインストールしとけば、そのままずっと、修正してくれるやつとかね、いろんなありますんでね。それはまた、いろんなところで載ってますんで、また、
はい、
選んでいただいたらね、いいと思います。自分の都合のやつを使わないとね、私の場合ちょっと失敗したことがありまして、
はい、
今は特別、別に使ってるんですけど、ね、うん、まあそういうふうなことあるんで、自分のシステムに合ったやつを、ね、使った方がいいと思います。うん、はい。まあそういう、それが一番肝心かな。
はい。で、あと、ね、これハードウェアのインターフェースなんかはどうすればいいんですか？うん、
ハードウェアはね、はい、まあ、パソコンの方は USB でオーディオインターフェースがあるんですね。
はい。
LINE のインと LINE アウトある分。はい、で、それを、 リグの無線機のね、マイク端子と、まあ、スピーカー端子に、はい、まあ、繋ぐと。で、まあ、レベルはね、ちょっとボリュームつける方がいい場合もあります。から、はい、リグとのインターフェースは、最近の、無線機ですとね、RTTI とかパケットとか、そういうふうな端子が後ろについてるんですよね。
はい、
で、それが、流用できることが多いです。
はい。そうすると、はい、例えば、同じようなの SSTV とか、うん、それから RTTY とかも同じインターフェースでできるってことですね。
そうそうそう。そうなんですよ。はい。
それを、やつ一つ作っとけば、うん、RTTY も PSK も、
うん、そうですね。
JT65 も、うん、全部で大丈夫ですね。
全部大丈夫ですね。はい。
SSTV も大丈夫ですね。
大丈夫ですね。はい。だからまあそういう意味じゃ一つあればね、いろんなことできますんでね。いいですよね。
うん、それ例えば、市販品とかはあるんですかね。
確かね、あったと思いますよ。うん、私ちょっとあんまり。
うん、あ、そうですか。
はい、2種類ほど出てますね。ね、はいはい、USB でやる。
うん、あ、は
い、SB2000 とかいう名前のものも出てましたし、うん、はい、そうすると非常に簡単にできるんじゃないでしょうかね。うん、
レベルアースも確か楽にできたはずですね。
うん、
それ
リオさんはどういうのを使ってるんですか？
自作ですね。
あ、自作ですか。
オーディオと、あとはコンポートを使った、PTT の回路と、
はいはいはいはい、
それと CW の自動送信用の回路を組み込んだインターフェース作りましたね。
はいはい。
なるほ
ど。CW のインターフェースっていうのは、それも RS2324 コンポートですかね。
2324のコンポートを2つ使ってて、
はいはい、
1つで PTT、で1つで CW のキーイングやるように作ってますね。
そういうことですね。
そうすると、例えば N1MM とか、うん、C テストウィンとか、
うん、
あと自動の CW の、読み取りのソフトありますよね、
はいはいはい。
あれから自動送信ができますんで。キーを押せば CW が出ていくということも含めてできるようになってます。
そうですね。これまた別に特集したいですね。そういうのね。
そうですね。
ソフトのね。はい。サンキューさんのインターフェースは先ほど言ってましたけど。
まあ自作というか、はい、もう USB の、ね、オーディオインターフェースでね、そのまま無線機につないでるだけなんで、
はい、
まあ、特に作ったとかね、そういうのはないんですよ。
あ、その USB のオーディオインターフェースっていうのは市販の、
うん、あ、そうです、
サウンドカード、
ドームみたいな。サウンド、うん、そうそうそうそう。USB で挿して、はい、まあ、そこにドングルみたいな感じで、
ね、ありますね。
ついてるもんですね。はい。で、そこにラインイヤーアウトがついてる。
ついてますね。
うん。で、それをリグの、まあ、はい、AFSK のね、端子に突っ込んでるだけなんですよ。はい、
そうですか。
うん。
私のはね、ちょっと奮発しまして、シグナリンクってアメリカ製の USB のサウンドカードなんですけど、
はい、
これ、送受信が中にボックスが入ってるような感じ。
はい。
サウンドカードから出力が出ると、ここが送信に切り替えてくれるんですよ。
うん、
ちゃんとレベルが上がってれば。
はいはい、
ですから、サウンドだけの接続でいいので、
うん、
ソフトから見ると、うん、サウンドカードが2つ、受信と送信だけしか見えなくて、
は
い
は
い、使えるという品物ですね。
はい、うん、それも便利ですね。
うん、
で
これ、まあ、オーディオをつないでボックス運用もできるんですけど、
うん、
なんとなくちょっと信頼性に欠けるかなという
、そうですね、
うん、イメージでしたね。
はいはいはい、あ、無線機の方でボックス使うんですね。
無線機の方でボックス、SSB と同じように、うん、ボックスを使って やることもできるんですよ。そうすると、うん、コンポートが必要でないんで、
はあはあ、
インターフェースが非常に簡単にはなるんですけどね。
うんうんうん、私はそれなんでね。
う
ん、
あ、そうですか。
そうそうそう。ボックスでやってます。はい、
あ、はあ、少し遅延が出ませんか？大丈夫ですか？
あ、今のところは特に問題ないですね。
はい、
はい。あと、リグのコントロールはね、コンポート使ってますけれども、
はい、
周波数とかね、まあ、まずメインでは周波数ですけど、周波数は、ソフトと連携するんでね。
はい。
はい、
うん、
まあ、結構周波数もね、勝手に変わってくれるんで、
うん、そうですね。なんかその辺をね、苦労されてる方は非常に多いみたいで、
はい、
私もこうあまり苦労せずに動いちゃったので、
うん、
ちょっとあれなんですけど、やっぱり、うん、どこを見直せばいいですかね、動かないときは。
周波数とかリグのコントロール、
ね。リグのコントロール、送信がうまくいかないなんていうときは。
あ、送信がうまくいかないときは、うん、まずレベルですね。
レベル。
ボックスのレベル。うんうん、無線機の方もね、ボックスのレベル。まあ、最近のやつでしたらもう、メニューの中にね、
はい、
ボックスのね、レベルとかありますので、
はいはい、
まあ、それのレベルですね。
うん、
で、あとまあ、JT とか、まあ、ウィスパーとかね、他の、PSK もそうですけど、あんまり ALC を振らさない方がいいんですよね。
うん、
まあ、LC 降るか降らへんかぐらいか、うん、まあ、降っても若干ぐらいで、要するに、歪みが出ると、
はい、
波形がね、波が、
うんうん、そうですね。でも、それは、一応送信できるようになってからの調整ですよね。
そうそうそうそう。
で送信できるよう、
ね、う
ん、できないときは、うん、リオさんなんかなんか苦労されてませんか、うん、大丈夫でした？
やっぱりね、オーディオ回路ですね。
うん、あ
オーディオ回路のレベル合わせが一番大事じゃないかと思いますね。
そう
ですね。
うん、そういうことですね。
音量よほど調整しないと、うん、歪みすぎると、うん、デコードしてもらえなかったりしますんで、ね、その辺のところを、うん、丹念にやると、送信できないということはないと思いますね。
わかりました。コンボボートのなんか接続でうまくいかなかったなんてないんでしょうかね。
コンポートね、
うん、そこはうまくいきましたか。
非常に簡単な回路なんですけどね、はいはい、あとはもう配線違いだけですね。
そうですね。
それが一番モデルだと思いますが、
トランジスタ1個ぐらい入ってるんですよね、
ダイオード2本とトランジスタ1個ですね。
はいはいはい、
はい、
うん、
私もそれ作ろうと思ってるんですけどね、はい、なかなか、いざ、ボックスが動いてるとね、
うん、もういいやと思っちゃいますよね。
そうそうですね。
まあいいわと。
楽しちゃいますよね。
そうなんですよ、
で、これ、うまくいくようになったら、今度、例えば運用の仕方なんですけど、
はい、
どういうふうにやればいいんでしょうね。
もうソフトの方がね、だいぶうまいことできてましてね、
はい、
まあ、CQ 出して、でそれに応答して、
はい、
でそうやるシーケンス、まあ、大体、行って帰って行って帰ってで5回か6回繰り返すんですけれども、
はい、
それのメニューが全部用意されてるんですよ。
はいはい、
うん、ですからまず CQ 出して、はい、まあ、その CQ に応答するという、まあ、ボタンもあるし、
はい、
で例えば CQ 出てその、ね、人のコールサインが出たらそこをダブルクリックすれば、
はい、
次の送信文が、ね、自動的に出てくるという形になります
ので、はいはい、でその時送るのは、うん、自分の相手のコールサイン自分のコールサインに受信レベルかなんか送るんですよね。
そうです、はいはい、マイナス何デベとかね、そういう、はい、DB は少ないですけどね、そういうですね。マイナス、マイナス01とか、うん、マイナス、20とかね、
はい、
そういうレベルですね。
で、急停止をどうやって送るんですか？
はい、急停止はね、はい、グリッドロケーターです。いわゆる、
はい、
大阪、私のところですね、PM。74なんですけれども、はい、いわゆるグリッドレ、ロケーターの上4文字ですね、
はい、
それを急停止として送ります。
あ、はいはい、
まあ、それは自分 の、 ソフトの方にね、あらかじめ、セットしておくので、
うん、
まあ、いちいち入れることはないんですけどね、
はい
はい、
そうですね、CQ ボタンを押すと自動的に CQ、うん、自分のコールサイン自分の、グリッドロケーターが自動的に付加されますし、
は
い、
う
ん、相手を呼ぶときには相手のコールサイン、こちらのコールサイン、こちらのグリッドロケーターという状態で自動的に出ていきますんでね、
はいはい、
結局ボタンを3回か4回押すと QS が終わってしまうという、
はい、
ことですね。
そういうことですね。名前とかは送らないんですか？
名前はもうほとんど送らないですね、うん、で送る場合は最後に自由文が打てるんですよね。13文字何でも打てるんで、はい、その時にありがとうございました、私は誰それですというのを、TU、 サンキューですね、
サンキュー
TU で、はい、名前は全部秋ですね、 AKI で73と、うん、まあ、そのぐらいの文字ですね、13文字内であれば送れますんでね、
はい、うん、そうやって送るんですね、
う
ん、
そういう感じです
ね。送れるんですよね、便利なんですけど、それを送っちゃうと、うん、それを見て呼んでくれないんですよね。読めないんですよ。聴、
ね、
いてる曲が。
相手のコールサインがわからないんですね。
そうなんですよ。で、終わった時に呼びたいっていう曲がいたとしても、
はい、
それをやっちゃうとこっちのコールサインがないんで、
うん、
呼んでもらえないっていうことも、そのマイナス面ではあるんですよ。
ああ、そうですか。これ、なんか呼び方のコツみたいなのあるんですかね。タイミングはもう決まってますからね。
そうですね。
はい、
だからもう、
うん、
まあ、相手の呼んでるときに呼ばないという、まあ、それぐらいですね。
はい、
あと一つね、うん、基本的な周波数を合わせて呼ぶんですね。
はい、
呼ぶんですけど、プラスマイナス 50Hz だとデコードするんですね。
はい、
だから、マルチでデコードしてるときから、呼んだ時点でシングルのデコードになるんですが、
はい、
その時に許容幅が 50Hz とか 100Hz って選べるんですね、
はい、
そうするとそれの帯域外の曲をデコードしないんですが、
はい、
そのギリギリいっぱい話して呼ぶんですよ。
はは、わざと話すんですね。
わざと話すと、
はい、
何曲か呼んでる時にちょっと外して呼んであげると
あ
デコードしてもらえるという可能性があるんですよ。
あ、そういうことですね、
そういうテクニックを覚えると
、
ピタッと合わせて呼ぶというよりもちょっとずらしてっていうこともあり得るかなと、
うん、はい、重なっちゃうってことですね。
教えちゃうとまずいんですけどね、
うんうん、 重なっちゃうやつを少しはみ出してるとはみ出してる方が見やすくなるということですね、はい、
あの全く重なると、うん、2曲同時に聞こえるとデコードしないんですよ、うん、
はいはい、
間違いなく、うん、でちょっとずれてるとデコードするんですね、
はい、あ、そこがポイントだ、
そこがちょっと狙い目というか、コツかなというのはありますね、はいはい、
そうですね、うん、じゃあなんとなくできそうだから、いや、ソフトが立ち上がればなんとなくできるってことですね、これね、
できますね、
うん、
でコンディションもいいですし、ぜひ6大陸はすぐですね、
あ、うん、そうですね、はい、ぜひ皆さんこあの JT65 は、ね、トライしてみるといいかなと思いますけど、うん、まあ、うまくいかない方はね、またメールでもいただければと思います。
そういえば最近あんまりアフリカ聞こえてこないですね。
アフリカの ZS か、う
ん、ZS はね、よくね、あの聞こえてたんですけど、最近あんまりね見ないんですよね、
うん、
うん、
ちょっと今晩聞いてみます、
はい。じゃあそういうことでね、あの、なんとなく皆さん、あの二の足踏んでる方もね、はい、ぜひトライしてみたらいかがでしょうか。
いかがでしょうか。
はい。
そうですね。うん。
はい。
はい。
いかがでしたでしょうか。今日はね、あの、JT65、JT9 ということでね、はい、お話を、あの、ね、お話をしました。
ハムのニュース、
ではハムのニュースです、
はい、
ついに始まりましたね。
そうですね、オリンピックですね、
はい。なんかこういう記念事があるとね、うん、絶対記念曲とかね、うん、アワードとか、ね、
出ますね、
で、あの、ね、もう出てましたね、いろいろ。
もう出てましたね、
はい、記念曲もね、あのちょっと前からね、
はい、
もう、バンバンと
バンバンと出てます、
うん、なんかすごい曲があるという曲数があるという感じで、
ね、うん、ホームページ見ていただくと分かると思うんですけど、うん、まあ、そっちのあれで探してみると出てくるんですが、すごい数が出てます、
はい
はい、で、ロシアの曲で R,、うん、R なんとか22とか、
はい、
R2014 とかいう、はい、あのプロフィックスで出てますので、はいはい、
なるほどなるほど、
ぜひ ね、 でね、一応ホームページがね、うん、http://の ok2014.ru、うん、ok2014.ru、 ここにアクセスするとですね、あの記念曲の一番トップページに出てくるんですけど、う
ん、いろんな情報があると、
そこからいろんなあの記念曲情報とか、
う
ん、
アワードも出るみたい
ですね、アワードも発行されてますので、そういうところにリンクしてますので、
うんうん、
見ていただければと思います、
はい、
ちょっとね、あの そっちの場所がここから日本から見ると遠いところなんですけど、
そうですね、
たくさん記念曲が出てますので、
そっちの場所っていうとね、あの、うん、まあ、私 JT65 とか JT9 やってるんですけどね、
はい、
あまりね、あのパスがないんですよ、
そうですね、
あのちょうどね、ちょっとその上のね、ウクライナとかね、うん、どうかな、あの、うん、まあ、ロシアとか入ってくると別に問題ないんですけどね、
はい、
あのちょうどこの国会の
ところが、
ね、
ちょっとつながりにくいところですよね、
つながりにくいですね、はい、このカスピ海とかね、はい、確かにそうですね、
うん、まあそういうとこですけど、うん、とりあえずいっぱい出てますので、ね、
いっぱい出てるらしいですから、
ぜひよろしくお願いします、
はい、
やってみてください
。次のニュースです。
はい、
あのこれ JAXA の、ね、はい、ウェブから、ね、はい、見ましたということでね、
はい、
2月28日に、ね、あの種子島から、
はい、
あの GPM という、ね、
はい、
衛星が、ね、打ち上げられるんですけど、
それ
に相乗りして、
はい、
あのキューブサットというんですかね、
そうですね、
小さい衛星がたくさん、
はい、大学生が作った、うん、衛星がいっぱい上がります。
そうです
ね、はい
はい、香川大学、国立大、信州大か、
信州 大、はい、信州大
帝京大、鹿児島大、大阪府大、玉川美術大、はい、筑波大ということでね、はい、7つ上がるんですね。
7つ上がりますね。で、ほとんどがこのテレメトリーっていうんですか、うん、情報を送ってくるのにアマチュア無線の周波数を使ってますので、はい、
そうなんですか、
それぞれね、大学の名前を、まず香川大学、
うん、
信州大学、うん、帝京大学、鹿児島大学、大阪府立大学、うん、多摩美術大学、筑波大学、これでね、あの検索していただくと、それぞれ大学の方で衛星の情報上がってますので、
そうですね、
ね、見ていただいて、うん、はい、テレメトリーに、とか、あのいろんな情報を送ってくるのにアマチュア無線の周波数を使ってやってます。
う
ん、
なるほど、
はい、で、私、このね、中の帝京大学、この間、はい、スクールコンタクトをやったのはこの帝京大学で、
はい、あ、そうですね、
はい、この衛星を追尾するシステムで、若田さんとの更新をやったんですね。
あ、なるほどね、はい、それを使ったわけですか。
はい、そうですね、 うん、でそれでそこの追尾するシステムが置いてあるところにこの衛星を置いてありましたけども、
はいはい、
ちょっと大きいですね。
あ、なるほど、
ね、うん、中にその微生物を入れる観測するためのなんか容器が入っていて、はい、それにこう入れて何ていうんですか、微小重力空間でのいろんな観察をするそうです、
うん、
はい、
あ、微生物を実際に乗せて、
乗せて
持ち上げて、それを観察するわけなん
ですね。はい、そうみたいですね。
なるほど、すごいですね。
すごいですね。はい、でこれはね、ここ帝京大学は JAL の、 あの栃木支部が講演に入ってますので、はい、
あ、なるほど。
はい、なんかそういろいろ楽しそうです。はい。
はい。はい、いろいろとはね、面白いニュースがね。
そうですね。衛星なんか面白そうなので、皆さん、ね、はい、いろいろ調べられると面白いかもしれないです。はい。はい、
あ、以上で、ハムのニュースはあります。
はい。
お便りのコーナー、
では次にね、お便りのコーナー、
はい、またたくさんいただいてます、はい、はい、ありがとうございます、
たくさんいただいてますので、
はい、ありがとうございます、
今回もね、漏れなく、
はい、いきましょう、
読んでいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ラジオネーム、いつも KY3A を磨いている電信班、
はい、
ということで、ね、体力の消費が少なく、声が枯れない、まあ当たり前ですけれども、ということでね、はい、元気のなくなった年金生活ハムには、そんなことはないです。
そう、
元気いっぱいでね、
はい、
最適の、年金生活ハムには最適のモードということでね、
はい、
いわゆる電信ですね。
そうですね、
はい、まあ確かに声を出さなくていいですよね。
夜しも静かにできるんでいいんですけどね。
そうそうそう、エレキーとヘッドホンでおとなしの構えとなり、明け方4時頃まで、はい、4時頃目が覚めても家族に文句を言われることなく DX 曲を追いかけることができます、
はい、
静かに運用できるのはデジタルモードも同様ですが、電信の場合は指先の動きがそのまま信号となりますから、臨場感が高まり電波との距離が近いという気がしますと、
はい、
確かにそうですね。
そうですね、
はい、欠点を一つ挙げると、電信は周囲から見ると何をやってるのかが分からないので、コンテストに熱を上げて、はい、熱を上げすぎて、
はい、
尺にこもっていると暗いと言われることがありますと。
うん、よく言われます。
はい。はい、ということですよね。はい、うん、確かに。昔はね、縦振れでしたらね、カチャカチャ言ったりね、
はい、
バグキンなんかしたらカタカタ言ってましたんですけどね。はい、最近は本当、
光センサーとマニピュレーターのね、
そうそうそう。
音がしないですね。
音がほとんどしない。
はいはい。
はい、確かに音なしの構えですね。
はい。
はい、ありがとうございます。これからもね、シータブル頑張ってください。
はい。
次に、
はい、
次のお便りです。JE0GIH ポータブル1、黒岩さんからいただきました。はい、連絡遅くなりましたが、ステッカーいただきました。お正月のね、プレゼントのステッカー届いてるん
ですね。
はい。2枚送ったんですけど、
はい。
2枚も入っていたので、セカンド、JG1VSW、
はい、
ここに1枚あげましたと。
あ、そうですか。
私は、ありがとうございます。私は車に貼ろうかと思います。ありがとうございます。ということでね。
はい。
ありがとうございます。次のお便りです。
はい。
高山正史さん。
はい。
あれ？コールサイン
は入ってないですね。
入ってなかったですね。ここにはね。はい、はい、ステッカーありがとうございますということで、はい、からアイコムのカレンダーもね、当選されたみたいでね。
よかったです。
はい、当たると思ってなかったので、
はい、
大変喜んでおります。ありがとうございます。
はい、
お手伝いございます。次のお便りなんです。これは Facebook からね、お便りいただきました。
はい。
メールでもね、以前ね、お便りいただきましたね。JN1NCB、岡田さんという方なんですけれども、
はい、
先週に続いてメールを紹介いただきありがとうございました。屋根裏アンテナの時なんですけどね。
はい、そうです
ね。屋根裏アンテナは奥が深いですよと。から、来週はフリーライセンス無線を取り上げるようで、ということで、この選手をね、
はい、
お送りしたもんですけどもね、
はい、
こちらでも遊んでいるので楽しみにしてますということなんで、
あの
ライセンスフリーラジオも、ね、やってらっしゃるそうなんでね、もし、うん、いろんなね、お便りいただけましたら、ね、
はい、
またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。次のお便りです。
はい、
鎌田さん、
はい、
JP3MAL ポータブル2ということでね、はい、はい、以前ね、ポッドキャストでね、ジングルの音と、
はい、
話の音がね、ちょっと音量が、
そうですね、すいません。
違うとね、ご指摘いただきましてね。
今一生懸命合わせてます
ね。はい、合わせてますんでね、はい、という結果ね、はい、調整していただいたおかげさまで、
はい、
非常に聞きやすくなりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今後ともね、よろしくお願いします。お便りいただきました。
ご指摘いただきまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。はい。 CW がね、話題に上がりましたが、私も練習中です。はい。二山受験の時に超覚えましたが、その後使わなかったので、忘却の彼方。今はウェブで練習しています。
そうですか。
便利な世の中になりましたが、なかなか覚えられませんということでね、はい。はい。ぜひですね、まあ、別に慌てることないんでね、
はい。
とにかく覚えて。
そうですね。出ていただければ受信あるのみ、送信あるのみで、もう練習するしかないので、はい、はい。頑張ってください。
はい。はい、頑張ってください。次の、これね、ツイッターの方でね、はい、お便りいただきました。
はい。
JO3TLHK.MASA さんからいただきました、はい。おはようございます。楽しく聞かせていただいております。ということでね、はい。はい、ありがとうございます。はい。ね、ツイッターでいただきましたんでね。先ほどの Facebook、Twitter、どちらでも、はい、そちらの方が結構ですのでね、皆さんまたね、お便りいただければなと思います。
はい、そうですね。はい。お願いします。
はい。次のお便りです。ラジオネーム。包括免許のことはよく分かっていないのに、包括免許切り、包括免許、切符派もということで。
はい。はい。
毎回、楽しく聞いていますと。テーマがライセンスフリーの日に、ライセンスへのこだわりのメールで申し訳ありませんと。私は、自局の免許上の内容について、次のことを確認したいのですが、なんとか免許、承認されている無線機、付属装置とモード、どのようにすれば確認できますかということでね。まあ、自分ではね、現在使用している無線機付属装置とモードは免許をされていると思っていますが、確信を持てないので、現在使用している無線機と、運用モードを無線、免許上の内容と照合して過不足の内容にしたいと考えていますということでね。はい、まあ、ライトとかね、利用されてるみたいなんですけども、
一応、ダウンロードできますよね。
うん、
申請したやつが。
ね、はい、内容はね。
中がね、見てみるとすごく見にくいんですよ。
そうなんですよね。
はい。見にくいんですけど、うん、一応ダウンロードしてきて、申請したデータは全部入ってますので、
うん、
見ていただけると。
ね、はい、だから実際自分が申請した内容とそのままがね、
はい、
出てきますのでね。
はい。
ただね、私も経験はあるんですけどね、変更申請した場合ね、
はい、
前の無線機は何もいじらないんで、変更申請のみ、そこに記入しますんでね、
はい、
その分ラウンドをすると昔の方が見れないんですよね。
あ、
ですから、ずっと遡って、データをね、見ないとわからないというのは、
そういうことですね、う
ん、これはまあ昔からの紙の時と一緒なんですけどね、はい、
ええ、
はい、それは変わってないですね。
わかりました。
で、わからないときはね、友人がやってるんですけど、
はい、
全部無線機入れ替えるそうです。
あ、そうですね。はい、全部取り替えにしちゃうと。
ええ、取り替えにし
ちゃう。再申請してればいいということ ですね。
はい。
わかりました。
はい。まあ、一つの、おこの手ですね。
はい。
はい。というところでいかがでしたでしょうかということです。
はい。
はい。次のお便りです。
はい。
中澤さん。
はい。
JHA と XGS。
はい。
アメリカのコールサインが W3 の ANA さんですね。
はい。
はい。はい。ANA さん。アナさんなのかなということで2回目の投稿ですということで、ね、ありがとうございます。さて1月30日私の誕生日で、ありがとう、おめでとうございます。
ありがとうございます。
偶然にもこの日が当局の免許日にもなっています。
はい、いいですね。
すごいですね。すごい、はい、まあこれ多分、ね、申請でコントロールできないと思うんで、
できませんね。
すごい偶然ですよね。
はい、はい、
開局から満37年になりました。
あ、は
い、すごいですね。
私 JH8 の AIW というコールサインで初めて取ったんですけど、
はいはい、
それが もうすぐ39年なんですよ、
はい、
ですから、うん、JH8 は2年で消化されたってことですね。
そういう感じですね。
はい、わかりました。はい、
すごい早かったですね。
はい、
ね、コンテストの結果でね、
はい、
この方なんですけども、
はい、
コンテストの結果が発表された昨年11月に昨年11月に行われた D スターのコンテストで、
はい、
D1200MHz 部門全国1位となりましたということで、
おめでとうございます。
はい、はい、コンテスト全体ログ提出力が、38名、私の参加部門は2曲とちょっと寂しい感じでしたということでね。しかし、
うん、そうそう、優勝は優勝ですから、
優勝は優勝です、
はい、
しかしながらコンテストの優勝は開局以来初めてでモチベーションアップにつながりましたということでね、
はい、は
い、すごいですね。
はい、
私は、集合住宅の2階住まいで、アンテナは GP と ATU プラス、釣り竿、ロングワイヤーですが、バンドやモードを上手に選ぶと、FB な環境の曲と、型を並べてアマチュア無線を楽しめると感じています。
そうですね。
そうですよね。確かに、そうですよね、うん、はい、寒い日が続きますが、体調を崩さないようにお過ごしくださいということで、ね、はい、ありがとうございます。
はい。
次のお便りです。
もし、 QSL カードをいただきましたので、うんうん、あの QSL カードアルバムに、はいはい、アップしてあります。
はいはい、
はい、
ぜひ
見てください。ありが
とうございました。ありがとうございます。それからね、次のお便りです。
はい、
山本さん、
はい、
JH1FXC、
はい、
山本さんからいただきました。ね、QSL カードにの交換についてということでね、はい、まあ、QSL カードの交換について、まあ、いろいろとね、あの、ノー QSL とかね、ワンウェイとかいろんなことをおっしゃられてる局あると思うんですけれども、はい、私が思うに基本的に交渉したら必ず発行すべきと思う、考えておりますということなんですけども、
ね、は
い、
そうですね。
まあ、まあ、あの、
これは基本はそうかもしれないですけど、うん、はい、お互いの約束なので、更新したこっちの局、相手の局とのこう、うん、約束ですかね。
そうですよね。
個人間のね。
はい、
ですから、それで、いや、QSL カード私はもういりませんという方には、無理に発行することはないと思います。
そうですね。はい。まあ、実際これはどのようにするのが正しいのでしょうかということで ね、
そうですね、
実運用上の正しい QSL カードの発行について教えていただけませんか、ということなんで、
うん。この辺は正しいっていうのはないとは思うんですけど、
ね、ええ、
はい。はい、
まあ、まだ何かの機会でね、またあの、
そうですね。あの、ハムの取説でもじっくり取り上げて考えてみたいと思いますので、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。から、あの、最後のお便りです、ね。
はい。
これはね、また Facebook でね、お便りいただきました。はい、藤本博信さんからいただきました。
はい、
JJ5KUO さんです。
はい。
自分はアマチュア無線初心者なので、更新の様子が聞けて大変参考になりました。
そうですか。
時間を楽しみにしてますということで、ね、あの、はい、2月のね、あの、第1週の2日のね、
はい、
放送でね、
はい、
実際の更新の様子をね、はい
はい、
あのちょっとボケた人もいる。
そうですね。
はい、
ちょっと教科書的ではなかったところありますけども、
そうそうそう、
はい、
はい、あの聞いていただいてありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
はい、ということでね、
はい、
お便りのコーナーね、終わりたいと思います、
はいはい。
ありがとうございました。
ハムの取説。
ではハムの取説です。
はい、
はい、ね、先週ね、はい、あの
更新しましたね。
QSL の、ね、更新の、
はい、
うん、ことをやりまして、あとライセンスフリーラジオということでね、あのアマチュア無線機だけじゃなくてね、
はい、
まあ、いろんな、
免許のいらない無線機があるということをね、そうそうそう、うん、知っていただきましたけども、はい。
ね、無線機でね、
はい、
どうやって選んでいいかなというところですね。
やっぱりね、うん、自分の無線機、人のを借りるっていうことが一応できないことになってますので、
そうですよね、
皆さん自分の無線機を持っていただきたいですね、
はい、
それをどうやって選ぶかと、
はい
はい、
まずスタートは、うん、まあ、144メガと430の
ハンディ機と言われる、と言われる、あのちょうど手に持ってこ
う
更新できるような、
ね、
うん、よくあの警察の方が持ってるとか、
はいはいはいはい、
あの仕事で、ね、うん、いろんな方が持たれてるような、はい、手に持って使うような無線機、
そうですね、
これがあの非常に小さくてですね、うん、で全てがそこの中に入っているので、はい、手軽なんですね、
そうですね、
で値段もそれほど高くないん で、
う
ん、
そうですね、
この辺がおすすめですよね、最初は、
ね、
はい
はいはい、まずそれで、買って、
はい、
で、まあ、一回聞いて、まず聞いて、
そうですね。無線機にスイッチ入れて、いろいろこう、ダイヤル回すと、周波数を変えるなんていうのところがありますから、それでこう回していくと、なんか聞こえると思うんですよね。
そうですよね。
ですから、それを聞いていただいて、うん、あ、こういうこと喋ってるのかなっていうのが分かると思います。
そうですね。
はい。はい、で、値段もそれほど高くないんですよね。
う
ん、
そうですよね。
はい。
う
ん、安い方だと2万円ぐらいから買えますかね。
買えますよね、
はい、で高い方だと6万円ぐらいかな、うん、ちょっと高級なやつだと、
そのぐらいですね、
そのぐらいの範囲にあるんで、はい、ちょっと値段、まあ、幅はありますけど、
うん、まあ、ね、出れる周波数と、
はい、
機能の差でね、
はい、
値段が若干変わってきます
ね、ちょっと変わりますんで、あとそれはあのお店の方とね相談していただいて、あとはお財布とも相談していただいて、買うといいと思うんですけど、
は
い、まあ、自分の無線機を持たないと電波は、ね、免許もらえないの で、
そうです、ね、
自分の無線機をまず一つ買っていただく、
まあ、大体ね無線機を、はい、あの申請しなきゃダメですか、ね、
そうです、その申請するためには人のものを借りるわけいかないので、
いかないですか、ね、
まあ、あのでき全くできないってわけではないですけど、うん、基本的には自分の無線機を、
ね、
無線機を使っていただくということなので、はい、はい、それを考えていただくと、うん、まあそういったものがいいですよね。で、このハンディ機っていうのはね、実はその最初に買ったものをずっと使うんですよね。
ハンディ機はね結構ね、 使うんですよね。
使いますね。例えばあの
ちょっとどっか行った時とかね。
そうそうそう、持って歩くのに非常に便利なので、うん、あと無線仲間でいっぱい集まる時もハンディキーぐらい持っていくとか、うん、旅行の時もハンディキーをちょっとカバンに忍ばせておくと非常にいいので、ね、ハンディキーはね、いろんなところで使えますから、うん、ぜひあの一つ持ってるといいかなと思います。
はい。
はい、無線機の選び方でした。
無線機の方でした。ではここでね、はい、水戸周辺でのね、はい、講習会、養成講習、はい、養成家庭講習会のね、はい、ご案内したいと思います。はい、ではまずね、第4級アマチュア無線技師の、はい、講習会です。
はい、
これはね、5月3日と5月4日の2日間です。は
い、2日間ですね。
そう、2日間です。
はい、2日間必ず出ないといけないんですよね。
2日間必ず出ないといけないんです。
はい。はい、
場所はね、茨城県職業人材育成センター。
はい。
時間がね、9時から16時40分。これはの2日間になりますんでね。はい、募集人員は40名です。
はい。
ね、これね、電話でね、主催はね、富永ハムセンターさんなんで、電話でね、申し込みしてくださいということです。
はい。
電話番号が029-221-8217。029-221-8217 です。からね、2つ目にね、はい、第3期アマチュア無線技師の、養成家庭講習会。これは4アマ持ってる方の、講習会ですね。
3級の短縮コース、ね。
短縮コースですね。
はい、
これは1日だけです。
はい、
4月29日の火曜日です。これも場所はね、茨城県職業人材育成センター。はい、時間は9時から、6時に、18時25分。です。募集人は40名ということで、はい、これもね、富永ハムセンターさんの方でね、主催されてますので、
はい、
電話番号は先ほど申しましたように 029-221-8217、 029-221-8217、 こちらの方にね、事前にね、申し込んでくださいということです。
はい、
はい、ということでね、はい、水戸周辺の講習会情報でした。
はい、
はい、今日のお話はいかがでしたでしょうか。今日の放送、今までの放送分はポッドキャストで聞くことができます。ポッドキャストはハモのラジオのブログから聞くことができます。またパソコンや Mac の iTunes アプリのポッドキャストや iPhone 等のポッドキャストアプリからも聞くことができます。詳しくはハモのラジオのブログで紹介していますので、見てください。ブログはハモのラジオでね、ウェブ検索をすると見つかります。ではね、ここで来週の予告なんですけどもね、
はい、
来週はね、ウィスパーにしましょうか、
ね。そうですね、今日話足りなかったので、はい、来週、
そうですよね、
もう一回、
はい、
そこだけね、
いね、はい、お話、ね、したいと思います。はい、ちょっとお知らせです。
はい、
FCC のアメリカのね、免許の FCC の試験のお知らせです。今年のね、3月16日、日曜日、10時から14時までということで、JAL のね、栃木支部ハムの集いで実施します。場所はね、栃木県のパルティ栃木男女共同参画センター。3階の研修室です。詳しくはね、VE 茨城でね、検索していただきますとね、出てくると思います。から、このハムのラジオのね、リンクのところにもね、VE 茨城のね、ホームページのね、はい、リンク貼ってますんでね、
はい、
そちらの方でも、見れます。
そうですね。
それから、あと、この6月なんですけども、はい、水戸周辺でね、水戸市の方でね、実施の予定してます。まだ場所とかね、はい、時間とかに
行ってまだ決まってない。具体化してもないんですけど、はい、ぜひ、水戸の周辺で、ぜひ、やりたいと思いますので、期待してください。
期待してください。はい。ということです。から、人口募集のお知らせということで、ね、
はい。
前回ね、一言人口いただきまして、
そうですね。
参加させていただきましたけど、まだまだコールスタイン。はい、そうそう、まだまだね、いただきたいと思いますんでね。
コールサインとかお名前、ニックネーム何でも結構なんですけど、
はい、
それに、メッセージありなし、何でも結構です。はい、で、最後にハムのラジオと一言言っていただければいいので、
はい、はい。
最後のハムのラジオだけしっかり言っていただければ、もうあとはご自由に作っていただいて、
はいはい、
それをこう、何でも結構です。送っていただければ。
はい。
きちっと編集をして、はい、ジングルとして使わせていただきますので、よろしくお願いします。
はい、ということです。
はい。
よろしくお願いします。ハムのラジオではね、皆さんからの、ね、お便りもお待ちしております。お便りはハムのラジオのブログからでき、メール先は、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net です。また、FM のね、ハムのラジオ宛てにいただいても結構です。 アマチュア無線に関することやね、関係ないこと、あんなことこんなこと、何でも結構ですのでね、お待ちしております。いただいたお便りはね、現時点、漏れなく、はい、ご紹介させていただいておりますのでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はね、どうもありがとうございました。この辺でね、失礼いたします。今日の相手は JR3QFB39 と、リオさんどうぞ。
はい、JG1ITH リオでした。
はい、J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
73、さよなら。
She has